東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
真田由加のマイフォーカスレディオ。この番組は大人女子真田由加がちょっとだけためになるをテーマに、私視点で面白おかしく、時には真面目にトークする番組です。改めまして真田由加です。なんかね、私最近腱鞘炎っぽいのなぜ、私昔ね腱鞘炎になったことがあるんで、あ、これはそうかなと思うんだけど、まあ、治すためには注射するのが一番っていうのは分かってるんですけど、それがね、分かってるんだけど、やっぱあの注射が痛くて、まあ、今日はね、そのまんま、まあちょっと右手が痛い状態でちょっと収録をしていこうかなと思っています。また番組中に喋り出すかもしれないけれども、こうご期待ということで。それでは番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、さなだアットマークレディオ 365.net、 sanada アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それではさなだゆかのマイフォーカスレディオ第94回目放送、熱中できること始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。言葉セラピー。このコーナーでは偉人からアニメ漫画まで心に響く名台詞を紹介し、人生の教訓にしちゃおうというコーナーです。それでは今回はコメントに行く前にメッセージを紹介したいと思います。ラジオネーム茶太郎さん、ありがとうございます。ドラゴン真田さん、こんにちは。熱気ムンムンなラジオの更新楽しみにしてました。そして今回も局長さんとの夫婦漫才風のやり取りに笑いましたということですね。はい、ありがとうございます。でも今回ヨギボーっていうキーワードを200回ぐらい言ってましたね。おかげでだいぶ洗脳されました。 Amazon で調べてみますといただきました。ありがとうございます。確かに私も前回のラジオを聞いて、私いつも録音しているんですけれど、確かにヨギボーっていう単語をね、必要以上に言っていたかなと思って反省しました。ありがとうございます。そしてね、毎回こんなラジオをね楽しみにしていただいているということでね、そんな茶太郎さんの気持ちに負けないようにしっかりしていきたいと思いますので、また引き続きこちらの番組聞いていただければと思います。いつもありがとうございます。ということで今日の名言はですね、熱中することについての名言を一つ紹介したいと思います。アメリカの講演家デール・カーネギーの名言です。物事に熱中できなければ、いくら才能があってもいつまでも芽を出さないということですね。でこの方は、アメリカでいろんなところで講演してるよっていう方なんですけど、簡単に言うと、でこの物事に熱中できなければっていうところなんですけれど、本当に何だろうな、私も最近思うのが、いくら頑張って何かこう覚えようとかって思っても、好きなこととかその集中できること、興味があることじゃないと、やっぱこう時間を忘れて没頭というかできないなって感じたんですね。で私その前ももしかしたら言ったかもしれないんですけど、意外に細かい作業が好きみたいで、その手先をこうコツコツ動かしたりとか、折り紙を折ってみたりとか、塗り絵を塗ってみたりとか、そういうその芸術と言っていいかわからないんですけど、自分の手で何か違う世界が広がるものみたいなことが最近なんかすごく好きなんじゃないかなってちょっと実感してきました。今までは なんだろうな、こう漠然的にこれ時間が忘れるぐらい好きだなとかっていうのを思ってたんですけど、今までの中で私が時間を忘れて没頭できたことって、この、折り紙、塗り絵、あとピアノなんですよね。あの私小さい頃からピアノをやって、小さい頃からというか高校卒業するまでかな、ピアノを3歳ぐらいから習っていて、まあ、3歳から18歳ぐらいまで習ってたって言ったらかなり上手いんじゃないかって想像されるかと思うんですけど、あの同じピアノ教室に来ていたピアノ結構できる子とは全然比べ物にならず、まあ、そこでも、まあ、ラジオでもそうですけど、あの平凡な真ん中ぐらいのみんなと通ってない、まあ、音楽をやってない人とは、まあ、少しやっぱりこう違って、あの、まあ、楽譜が読めるとか右手左手であの音楽を分けて弾けるとかっていうぐらいなんですよね。ね、でその中でもやっぱりこのピアノの練習っていうのは、あの毎日家で帰ってきてから、まあ、するんですけど、親がこうご飯だよって呼ぶまでは本当集中して、何回も何回もその間違えたところをゆっくり弾いてみて、だんだん早くしてできるようにっていうのをコツコツとやってて、それがあるなんか変な意味じゃなくこう嫌だなと思ったことってなかったんですけれども、でなぜピアノの教室やめたかっていうと、まあ、部活とちょっと両立が できなくなったっていうね。で部活はね、あの、まあ、サッカー部のマネージャーやってたんですけど、あのサッカー部のマネージャーでやっぱりね、こうかっこいい男の人がこうたくさんいる中で、なんかこうピアノよりもね、やっぱこういう青春のねちょっとあの選んでしまったっていうね謎のまあ音楽よりも男みたいなねところはあったのかなと思います。やっぱね多感なね女子高生ですから、やっぱそういうところはに、あの最初はやっぱこう部活やってピアノやってっていうところだったんですけど、やっぱそのピアノやっての時間をやっぱ遊んだりとか、いろんなところみんなと出かける時間にしたいっていうね、この高校生のならではのね思いでそのピアノっていうのをやめてしまったんですけれど、でもやっぱりこうやってて今でも良かったなって思うのが、やっぱり音楽っていろんなところに溢れてるけれど、それによってこう自分がその音楽を聴くことで自分の気持ちが例えば沈んでた時とかにその音楽によってこう復活できたりっていうところにもあるので、あの小さい頃からこう音楽やってたりとかして、まあ、そういう感性っていう音に対しての感性っていうのは人よりはちょっとあるのかななんてね、ちょっと自負してるんですけど、なのでねこの熱中できることっていうのは本当にこう自分が興味あることじゃないとやっぱりどんなに頑張ろうと思ってもできないなっていうのを最近ね少し実感しましたので、こちらのねこう名言を紹介させていただきました。以上言葉セラピーのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。このコーナーでは私視点でとにかく気になることをテーマに勝手気ままにトークするコーナーです。それでは今回のテーマは思い出した自分ということにフォーカスしたいと思います。私が最近思い出したなって思ったことがあって、自分の中で自分の のその仕事の仕事ぶりの中でかな、何が一番こう自分がやっててそのやりがいがあるのかなとかっていうのを何年もね最近考え続けてたんですね。こんなこと言うのもなんだけど、仕事してる中でなんかこういう私みたいなクズがいると思うんですけど、これいいなと思ってやってみたけど、あ、なんか違う、やっぱり私にはこれじゃないとか、ちょっと上から目線なんですけどね、なんかそういうことをなんか日々思うことがもう何年も何年もあって、でいつからか、昔はねそんなことなかったの、昔は仕事に対してなんか大変だけれど、これやってるやりがいみたいな、辛いけどやりがいみたいなものってすごく感じてた時期があったと思ってたんですけど、最近はもうここ何年、何十年つうか、10年以上、私の仕事のやりがいって何に感じるんだろうなってすごくそれが思ってて、多分局長にもちらっとこう話したことがあって、365はね、何だろうな、ラジオのスタジオでありながら人生相談みたいな私のね人生相談の相談室みたいなところでもあるので、何度かなんかこれをやってみたいって思って、局長は別にねいつも否定はしないんですよ、やってみればみたいな、お前がいいと思ったんだからやってみたらっていうことをいつも言ってくれるんですけど、でも結局なんか私がやってみたけどこうだったっていうと、それはお前仕方ないよみたいな、なんかそういう話をよく、なんか同じような話をずっとしてたと思うんですね。でその中でもこれやってみたけどやっぱりこう時間、ラジオの時間よりもそっちのが大変になっちゃって、やっぱその仕事つらいなとかっていうのを言ったりすることもあったりして、でもそのラジオの時間を、捻出することってもし他の仕事にやりがいがあったらできるはずなんですよね。どうにかその捻出をして、そのラジオの仕事をこうしながらその時間に、かぶらないようにいろんな仕事のこう予定を立てたりとかね、そういうこともできたと思うんですよ。でもなんかそれを理由に、なんか自分のやりたい仕事からいろいろやってる仕事からかな、逃げてたのかななんて最近思うことがあって、でね、私最近新しく仕事を始めたっていうか、全く今までやったことのない仕事を始めたっていうのは生放送とかでもお話ししてたと思うんですけど、その中でもまだまだ1年未満なので、何の仕事をしてるかっていうのも全くわからないし、それが自分に合ってるかどうかっていうのもわからないんですけど、でその中でちょっと思い出したことがあって、で仕事の中でこうお客さんといろいろやり取りをしてスケジュールをこう、会社のために組むっていう仕事があったんですよ。で私それをやってた時になぜだかすごく面倒くさいし大変だけど自分の中ですごくやりがいを感じたんですね。で思い出したことがあって、昔私某携帯会社の某どこも携帯会社の副店長やってた時があったんですね。でその時に一番なんかその時一番自分がこう仕事してる中でしっくりきてたなっていう時期だったなって思い出したの。でそれなぜかっていうと会社、店長が例えばドコモの本社というかでこの会社は素晴らしいです、この店舗は素晴らしいですねって言われるために、じゃあ私は何をしたらいいんだろうっていうふうに考えて、いろいろこうスタッフたちにスタッフたちのそのやる気をどういうふうに出させたらいいんだろうっていうのを自分でこう考えて、その通りにこう実践してたら結構そのオープンしたてですごい成績を収めたんですね、そのお店が。でその時に私じゃなくて店舗が褒められて、その私がいろいろ努力していろいろしたおかげで、店長が褒められたっていうのが私の中ですごくこう
こう気持ちの中で、あ、やったなっていう気持ちが一番高かったんですね。それを思った時に、あ、私って意外に縁の下の力持ちが好きなんだなっていうのを、あの、自分がこういい人ぶってるわけじゃなくて、あの、一番自分がこうやりがいを持てるところって、あの、こう代表の一つ下というか、その会社をうまく回すために自分が努力したことを褒められることっていうのが、あの外部に褒められることっていうのが、なんか一番自分がこう仕事しててやりがいを感じるんだなっていうのを最近思い出したの。だから私は表立って自分が偉い人になりたいんじゃないんだなって思い出したら、なんかすごく、自分のなんか、立場っていうのかな、自分のやるべきことっていうのがすごく見えてきて、まあ、今後、まあ、それがどう生かされるのかっていうのはわからないんですけど、このね、多分15年20年経って思い出した気持ちを、まあ、新たにね、こんな年だけど、あの、大事にしながら仕事をしていきたいななんてね、思いました。ということでね、今日は、あの、思い出した自分についてお話しさせていただきました。以上、ゆかずフォーカスのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局、レディオ365。
エンディングのお時間です。言葉セラピーのコーナーでは、今日はコメントの紹介と熱中できることについての名言を紹介させていただきました。そしてゆかずフォーカスのコーナーでは、思い出した自分についてフォーカスさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。本当にこう、今になって記憶喪失の自分をだんだん思い出してる自分がいて、まあ、この365でも、あの、ランスイさんっていう占いの先生がいるんですけれど、そのランスイ先生に前番組に呼ばれた時に、今年なんかいろいろこう初めてじゃないけど、いろいろ始めてみることが自分にとってこう発見があるよみたいなことを言われたことを思い出してですね、その今始めてる新しい仕事っていうのが自分に合ってるかどうかっていうのは、まだまだわからないところなんですが、新しい自分というか、思い出した自分っていうのをね、あったので、それをね、もう大事にしていきたいななんて思います。それでは番組では皆様からのコメント、メールなどをどしどしお待ちしております。番組の最初にも紹介した番組ページからか、専用のアドレスまで送ってくださいね。私のツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしております。ID 名は、@の後、ゆかアンダーバーさなだで検索してみてください。それでは、さなだゆかのマイフォーカスレディオ第94回目放送、熱中できること、これにて終了です。ここまでのお相手は、2回目のワクチン接種が終わったような真田由加がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365、株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365 Now Off Air。